田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
早いですね。ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、今日もよろしくお願いします。
早くないですか？
そんなことないですよ。
あ、そうですか、はいはい、自分のペースに今度飽きたのかなと。
いやいやいや、そんなことないですよ。
そうですか、はい、今回は私の持ち込み企画なんですけど、
はいはいはい、
岸田さんの観察力についてお伺いしたいなと思って。
私むちゃくちゃ絵が下手なんですよ。
え、確かに絵を描くって観察力ですよね。
観察して何がどこにあってどんな感じかでこう頭でインプットして描くじゃないですか。
そう、
絵がむちゃくちゃ下手なんです。もう小学校の時から図画工作だけがどうしてもね、5が取れなかったんです。だから、
あ、それ以外は5だったんですか？
逆に言うとなんか急に自慢話みたいな、ね、
確かに確かに、
はいはいはい、
体育も
大丈夫ですよ。
あ、そうなんですね。見たことないから。
今このあれですけど、昔はもっと俊敏でしたから、
はい、でも分かんないですよね、はいはいはい、体育が得意かどうかって。
なるほど、観察力ですか。
そうそう、あの私のなんか身の回りの人で、はい、まあ、仕事ができる人って観察力がずば抜けてる方が多いなと思ってて、
うん、観察力ってなんかいっぱいありそうな気がしますけどね、いろんなジャンルというか。
そう、結構2人で喋ってても、はい、キョロキョロしてる人が多い。
もうそれは集中してないですね、遠くにね。
いや、でもなんか多分こう、まあ今は違いますけど、はい、喫茶店とかで喋ってる時とかに、はい、周りのお客さんを結構チラッチラッて見たり、入ってくる人をチラッと見て、はいはいはい、なんかああいう人だなみたいな、
うん、
見たりする。
楽しくないですか、そういうの見るの。
あ、楽しいんですね、うん、うんうん。どういう風に楽しいんですか。
いや、なんかこう、あ、この人たち、うん、なんでどういう関係性なんだろうかとか。
あ、2人組の人とか、はい、はいはい、
それからなんか電話で謝ってる人とか言うと何をされたんだこの人はと。
はいはい、まあ、そんな目立ちますよね。
そう、なんかこう、はいはい、その人たちの人生模様を自分なりにこう置き換えてというか、
うん、
想像してニヤニヤするっていうの好きですね。
じゃ、観察もするし想像もする。
そう、
でもそれって多分仮説のなんか力かなと思ってて、
うん、仮説の力ね。
そうそうそう、うんうん、で結構仕事でもやっぱ仮説を立てて実行する、
はいはい
はい、検証するって大事じゃないですか、はい、なんかそういうところで養われるんですかね。
そうなんですかね。話聞くんですよ、チラッとね。話聞いたり、
あ、聞き耳を立てて、
あの持ち物とかね、あとは表情とかね。
へ、
例えばこうたまたま隣にこう男女で若い男女が座っていると、
うんうん、
でなんかねこう話してる内容を聞いて、あ、大学生なのかなとか、
うんうん、
あ、男性はこれも社会人で女性まだ学生だなとか、
うんうん
うん、でこうなんかジャガポックルのなんか袋が入ってた、あ、どっちか北海道だなとこれ旅行で行ったのか出張で行ったのか地元なのかとかね、
はいはいはい、
でもあれ、でもちょっと関西弁だしなみたいな、
うん
うん、っていういろんなね、うん、ことを考えて。
それってあれですよね、なんかシャーロック・ホームズとか、
うん、
なんか金田一なんでしたっけ、うん、とかの、は
い、金田一光介ね、
金田一光介のドラマとかで、はいはい、よくそういう感じありますよね、
は
い、
うん、そうなんですか。
あの時の持ち物がこうだったから、うん、お前が犯人だみたいな、
ね、
そ
う、ね、バーンってあのその場面がもなんかフィードあの、ね、戻ってきてね。
そうそうそう、
いやでもそんなそれと違うんじゃないですか、単なる趣味でしょ。
まあそうですけど、観察するっていうの。なんか街並みとかどうですか、見ます？
街並みね、
うん、
あんまり見てないかもしれない。
あ、そうなんですね、うん、例えばこのお店はこういうフォントだから、例えばこの時代に建てられたなとか、
うん、あ、それはないね。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱ人に興味がある。
人に興味がある。
へ、
人が好き。
人が好きな、知ってます、う
ん。なんかあれ、ここ前何だったかなっていうのはありますよ。お店が変わっちゃってて、
うんうん、
あれ前何があったお店に新しくできたんだろうっていうのが思い出せないです。
思い出せないですよね、
うんうん、だからね
観察してないんだ。じゃあやっぱりでもそういうのは、まあ、交渉とか、交渉の話前聞いたことありますけど、はい、やっぱそれでもこう相手の出方に応じてなんか作戦を変更したりとかするじゃないですか。
まあまあそうありますね、
うんうんうん、だからすごいやっぱ普段から人を観察してるんだろうなっていう感じしますね。なんかそういう、例えばこうカフェとかの他のお客さんじゃなくて、はい、職場でもよく観察してますか？
あ、職場でもありますよ、
うん、
それは
同じオフィスの人、
はい、
あ、
ちょっとなんかこのパソコンのカチャカチャ音がいつもより激しい音が してるなって思うと、はい、あちょっと今忙しいしイラついてるんだろうなと思って声かけなかったり、
あ、はい、
向井先生の場合こうお酒を飲まれた翌朝は、
はいはい、
ちょっと声かけないようにしようとか。
え、なんでですか？
いや、なんか怒られる確率が高まるというかね。
お酒を飲んだ次の
翌日の午前中は、うん、向井先生に話しかけると怒られる可能性が高まるとかね。
お酒飲んだのはどうやって分かるんですか？
いや、なんかスケジュールとかで分かるんで。
あ、なるほど、はい、じゃあそれは観察しなくても分かる。
そうです。あの先生は二日酔いされると翌朝の体調すごく悪いんですよ、
はいはいはい、
だ悪い時になんかめんどくさい話とか難しい話持ってきたらそれ余計めんどくさくなるのは、まあ、目に見えてるんで、
はいはい、
だ私はもう入った時から向井先生のお酒を飲んだ翌日は極力必要でなければ、
うん、
午後にしようとか、そういう配慮はしてました。
それはすぐ分かるんですか？例えば1回2回も経験すると
1回か2回で分かりました。
へえ、
はい、そう、
そうなんだ。
だから今のタイミングで言っちゃダメだってこう後輩たちに思うんですけど
後輩まだ知らない人もいると。
いや、これ流して大丈夫？
分かんないですけど。
いや、でもそれは極端な話でね。
でもそういうの
大げさに言ってますけど。
なるほどなるほど、うん、そういうのじゃ法則を見つけてすぐ気づくってこと、
うんうん、なんかそういうのは自分なりには。
はい、私なんか自分がイライラ、子育てとかでイライラするのが、
うん、見える見える、絵が見える、うん、
それが睡眠不足のせいだっていうのが分かるまでかなり時間かかりました。
あ、は
い
は
い、
あ、そう、
はい、
あ、睡眠不足が改善したらちょっと穏やかになった。
昨日寝てない日に起こりがち。
へえ、それ何時間ぐらい寝てない、何時間、
まあ一日じゃそんな寝不足感はないんですけど、例えばまあ何日も寝不足が続いてるって、うん、もう今日眠いなっていう時は起こりがち、うん、頭が回ってないんですかね、起こりがちっていうの分かったりします。
エミイライラするって感じですか？
何ですかその可愛いキャラは
これ有名なキャラですよ。
え、知らない。
まあいいやいいや、後でググってください。
わかりました、
はい、急に単になんか言った人みたいになる滑らすのやめてくださいよ。
自分にも気づきますか、そういうの？
え、自分にも、
うん、
あ、今日イライラしてるなとか、
とかこういう時はこうだな、
あんまないんですね。
へえ、じゃあ人に、う
ん、あんまり変わんない、
いつも一緒だから、
うん、一定な感じですけど
じゃあ人に対して、
でもみんなそうじゃないですか。相手がこの人怒ってるなとか、この人機嫌良さそうだなとか、体調悪そうだなってなんとなく分かりません？
例えば私が何かを言って相手が怒ったとすると、うんうん、あ、私の言い方が悪かったなとかまず思うじゃないですか、
うん、
その人が前の日にお酒を飲んだところまで頭が回らないっていうか、
あ、そうだから向井先生の話一回一回やめません？別に向井先生翌朝怒ってないから
はい、はい、
怒って体調が優れないだけだから、
その人が、ね、はい、寝不足だからだなとかまで、
はい、
なんか頭が回らない、その法則性を見出そうっていうところまで回らないかなと思ったんですけど。
あ、でもそうだね、なんとなく、うん、トイレ行きたい人とか分かりますよね。
え、そうですか、
うん、
イライラしてる。
あ、その例えばそう打ち合わせの後とか、
はい、
打ち合わせが長引くじゃないですか、
はい、
でトイレ行きたそうだなとか思うと、
うん、
トイレの場所ありますよとかって言ったりする。
なんで分かるんですか？
なんとなくね、こう落ち着きがないというか、そわそわしたりするとなんとなくわかるんです。あの、なんか場所を探してる雰囲気だったりすると、あ、トイレどこかなって探してるとか、あとはまあ時間が長いと、
はい、
うん、だからよく打ち合わせ来られたお客様をエレベーターまでお見送りするんですけど、
はい、
トイレ行かれたそうなお客様の場合はもうあえてあの部屋の前でもうお別れをして、
はい、そっか、
そうしないとそのエレベーターまでついてこられたらトイレ行けないじゃないですか、
はい、
そうだから
すごくないですか。
そこはもうその場合は入り口というか事務所の前でね、
はい、
失礼しますって言って、
はい、
であとはもう姿を消してでトイレ行かれてもいいようにしてます。
それトップレベルの秘書じゃないですかそれ
秘書かどうか分かんないですけど
気遣いっていうか、
いやいやいやいや、それはでもね、
はい、
自分が逆の立場だったら、
はい、
あ、おしっこ行きたいなって思ってもなんかずっと最後まで来られると行くタイミングないしとなるし、で逆にトイレ行きますって言って待たせるのもなんか申し訳ないなって思うから、自分だったらね、だからそういう場合は早めに解放してあげる。
すごいですね、
というぐらいのそのトイレ事情ですか。あとこうそわそわね、こうやって例えばお店とかでトイレを探すとか、うん、
すごい、
初めて行くお店とかでね、相手がね、
はい、
トイレはここにありますって、まあ、事前に伝えるとかね、
うん、そういうなんか、まあ、 非言語コミュニケーションっていうんですか、うん、そういうのを学んだわけじゃないんですよね、う
ん
う
ん、学んでないですねそれは多分
昔から考え方
昔からじゃないですかそれは多分気にしいなんでしょうねいろんなことをそんなこと気にしなくていいよっていうのを多分気にしちゃうタイプなんですそれは別に
好きだから
好きだからかなかもしくは何かに怯えて自信がないかだから何かをもう気にして絶えずアンテナを張ってピピピピピって
へえ、うん、その場になんかいる人みんなに結構気にしますかこの人はあだなこうだなとか
うんそれ見るようにします
へえ、うん、全く発言がない人でも
うん、まあ、なんで発言しないのかなっていうのを考えますね
うんうんうんうん、うん、
がこの方とこの方は仲悪いんだなとかなんとなくですけどね
確かにねそういうのが分かると仕事しやすいですよね、うん、クライアントさんのなんか力関係が分かったりとか、うん、
多分ねやっぱりねビビりなんですよ
ああ、うん、はい
これねあの虫とかが目の前ファってくるだけでヒャって言いますもん、
はい、本当に
オーバーリアクションですよ
あビビりってことですか、うん、そういう意味でもビビり
そう
へえ
ガチャッとかね急に扉開けたら前に人がいてってなるもん
あそういうの驚きたくないから
そう
事前にやっとく
そうなんか驚くってことはなんかこう肝が小さいというかだからこういろんなことを観察して情報収集してなんか生かしたいってことなんじゃないですか
でも対象は人ですよね
そう、
うん
うん、いやびっくりしましただってこうガチャッと開けるじゃないですか、
はい、
こっちでむちゃくちゃファッてびっくりするのに、
はい、
向こう普通なんですよ
わかる
なんで僕だけ驚いているんですかっていう時あって
はいはいはい、はい、
お人の違いというかね
はい、はい、
性格の違いしかも暗闇ですよ
ああそれはびっくりしますよね
そう、うん、いやまさに暗闇でここの扉がね
ここね
そう、はい、あのここで今収録してる場所のね、
はい、
扉ガチャッと開いて、
はい、
真っ暗ですよお互い、
うん、
夜遅くにもう帰ろうと思って、
はい、
あちょっとトイレ行こうかなと思ってガチャッと開けたら扉の向こうから星野弁護士でうちの事務所のね、
はいはい、
あの弁護士がねカチャって開けて、
はい、
お疲れ様ですみたいな驚かないのみたいな
だって向こうの人はハンドルがくるってなったの分かってますよね
でも誰が出てくるか分かんないじゃないですか
でもそれはびっくりしないですよ
あそう
岸田さんは誰人がいる
いないと思って開けたら暗闇の中からあの半分ちょっと光に浴びた星野くんが出てくるから
はい
びっくりするよねっていう
なんかこういうとこでお茶がこぼれたりしたらどうしますか
ってな
る
もうね声出ちゃ う最近こう自分のこう体の幅感が増えてきてよくぶつかるんですよ角とかにいたってなるよ
車幅感覚がね
そう車幅感覚があれみたいなすごく、ね、
それもびっくりするんですか
そう
へ
かオーバーだって言われるんですリアクションが
はいはいはい、はい、
それオーバーじゃなくてびっくりしてるんです本当に、
うんうんうん、
小心者だから、
うんうんうん、
そう
でも私びっくりしたの隠しますけどね
隠せないんですよ
あそうなんだ
だから多分それが観察力につながってるかどうかはともかく
はい、
うん、
ビビるのが嫌だと
そう
へえあたふたするのも嫌だ
しあたふたするの嫌だから、うん、こうレストランとか行ったら知り合いがいないかまず確認してね
ああいきなり声かけられた
声かけられたら嫌じゃないですかおおってなるし、
はい
うん、
じゃあ待ち合わせとかでもキョロキョロします
待ち合わせの時
例えばまあ外で待ち合わせとか
相手
先に自分の方が先に見つけたいとか
あそれはないですね私の方が待ち合わせ場所には先に行くからどっちにしても
でも待ってるとこう相手が来るのをどっちが先に見つけるかってあるじゃないですか、
うん
うん、それはあんまりキョロキョロしない
しないね
だってびっくりするじゃないですかそしたら急に来たら
えそう知ってる人ですか
待ってるし
待ってるし
あびっくりしないですか、
うん、そう想定ないですよ
あそうなんだ
そうキョロキョロしてるの恥ずかしくないですかこうやってキョロキョロ見てあいつ探してんなっていうのを
そうそうそう恥ずかしい
でしょ、
はい、
それは分かります恥ずかしい気持ちが
だからそれはしないってことですね、
うん、だからこのスマホのこの光でこうやって
あでも一応見るんだ反射で
反射で
探ってみるみたいな、
うん、
それはまあ分かります、
うん、
観察がだからでも仕事に生きてるんでしょうねきっと
まあそれはね観察力あった方がいいでしょうね
交渉ですもんねやっぱり、
うん、あとはねやっぱり依頼者の方の気持ちも観察しないといけないんで、うん
あうん、本当の気持ちみたいな
本当の気持ち
建前と違う場合がありますよね
違う場合とか、
うんうん、
本当はこうしたいんだけどこれがね本当は知ってもらいたいけど言えない状況とかねあとは本当は不満があるんだけども言えないとか、
うんうんうん、
やっぱそれは感じないといけないんで、
はい、
なかなかそれが難しくて私もまだ全然できてないんですけど、
うん、
そういうのをもっとね、こう お客様というか依頼者の気持ちをどう組むかと、
うんうん
うん、
それをでも仕草とか目線とかで結構感じるってこと、
うん、感じないといけないですね、声のトーンとかね、
うんうんうん、
あ今この社長さんは私のことを信用してないなというか
まだね
そうとか、
はいはいはい、
あのなんか結局ダメダメそれできません無理ですって言って全然どうしようもないなみたいな風に言われる、
うんうん、本心は何なのかなと、
ねうん、っていうのがあるんで、うんうんうん、
なるほどね。
なのでそこはまあ課題ですね今後のね、
はいはいはい、じゃあ私も岸田さんを見習って観察力をつけてみたいと思います。
はい、
はい
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。